こちらは兵庫県神戸市からいただきました49歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
今週はかつて日本で騒動となった日本的新製鉄法、鉄を作る方法についてです。話はミッドウェー海戦に敗れガダルカナル島撤収作戦が行われていた頃、はい、日本海軍の材料部長がとある発明家が行った実験を見たところから始まります。
おう、とある発明家、
砂鉄、砂の鉄ね、はい、砂鉄にアルミニウムの粉を振りかけまして、はい、で火をつけますと、はい、あら不思議、立派な鉄ができると。
へえ、
この姿を見たこの海軍の材料部長さんが、
はい、
砂鉄なら日本中どこにでもあるぞと、
はいはい、
こう磁石でこう砂場をこうやれば出てくるじゃないですか、
大概ね、はい、
これもうほぼほぼ無尽蔵にあると、うん、でこれからはもう大きな溶鉱炉でその鉄を作る、はい、その重厚長大なそういう、ね、あの工場を必要としない、うん、簡単に鉄作れるじゃんこれなら、やったラッキーということで、はい、すげえものを見つけたぜ俺なんて感じで、まあ、ご機嫌になってしまったんです、はい。そして昭和18年2月、
はい、
衆議院です、国会です、
うん、はい、
時の総理大臣東条英機、
はい、
この人が演説をぶちました。アメリカ的な方法に頼らない画期的な製鉄法が確立されそうであります。この方法が普及しますれば、今後我が国日本が製鉄に苦労することはございませんとの演説。
ほう、
議場にいた議員たちは酔いしれたと、やったぞ、これで勝てる、拍手喝采、
はい、
でこの日本的新製鉄法は一躍脚光を浴びること
に。
なぜ総理大臣が言い出せたわけですか、
ね、そうですね、
はい、
でその前の年に設置されました科学技術行政機関技術院というのが、ね、はい、ありまして、これも正式にそれを承認したわけです。
へ、
お墨付きを与えちゃったわけです。で大いに、まあ、援助をしまして、はい、大規模生産に移すと、
ほうほう、
発表をいたしました、
はい、
でこの砂鉄にアルミニウムを加えて加熱するという製鉄法ですが、
はい、
これ科学者の間ではもう皆さんよく知られている方法でございまして、で確かに間違いなく鉄はできるわけです、
はい、
簡単ですからね、砂鉄にアルミニウムの粉かけて火つけるわけですから、そしたら、
う
ん、燃え残りがいい鉄になって塊が取れ
る、そうですね、
問題はですね、
はい、
アルミニウムは、はい、鉄の数倍高いという
一瞬頭よぎったんですけど、そうそう、やっぱそうだったんですね
全く採算が合わないと、で大発明だと、
はい、
沸き立っているその軍、
はい、
や政府に対しまして、はい、まあ、学者あるいは大学教授たち、
はい、
分かってるわけですよ、採算取れないって、
はい、
ね、でいろいろ説得したわけです、
はい、
ダメですよと、これこんなものはと、
うん、
でも最初ダメで、それ説得も通用しなくて、
はいはい、
いよいよ本当に動くんじゃないかってなったところで、はい、ようやく中止になったと。でまあその根性論やメンツが強かったこの時代、よくぞ止めれたなと思いますということなんか、はい、まあ、結んでありますが、これ実際は結構科学者が口つむんだんですよ、下手にケチつけると何されるか分かんないとか、同調圧力、
はいはい、
それもあったんで、科学者がその科学者としてのその威信というかプライドを保てなかったっていう一つの出来事でもあるんですよ、でちなみにですね、
はい、
この砂鉄にね、アルミニウムの粉を振りかけて火つけるというのは、はい、テルミット法っていうんですけど、
はい、
これはもう今も当たり前に行われていることで、どこで行われているかというと、鉄道の線路の工事の時にレールがね古くなったら、それで古くなった部分をこう切断するわけですよ、
はい、
で取り除いて新しいレールを持ってくるわけです、
はい、
でそれをその古いレールその残してるところと引っ付けなきゃいけないですよ、
はい、
でそこで使ってるのがこのテルミット法というやつで、
はい、
レンガとか砂で作った型枠をこのレールのところにガチッとはめまして、
はい、
でそこにその鉄とアルミニウムを入れて火つけたやつが その一気に燃え上がるんですよ、はい、でそれで溶けたそのあの鉄が線鉄が、はい、下の方にダーッと垂れてくんで、はい、でそれがそのレールとレールの隙間にこうぴったりに入って、はい、であの見事に繋いじゃうわけです、うん、でその周りに出たバリだとかを機械できれいに取り除いてで上をめあのレール の, その表面を磨くとはい出来上がりっていう、でそのテルミット砲 の, その工事の模様とかはあの YouTube とかで見れますんで、うん、はい、あこんなやり方やってんだっていうことは結構勉強になると思いますが、うん、だからみんな知ってるんですよこれ、うん、はい、それをねこの海軍 の, その材料部長さんっていうのがただのお調子者で、はい、あのやったやったと、あそれがだからみんな騙されちゃったってことですね、うん、それは戦争負けますよそれは、
うん、これ科学的じゃないという
だから結局、はい、今のさ、はい、コロナのワクチンにしても何にしてもさ、うん、なんかね、専門家っぽい人が言ってるけど、うん、本当にそうなんだろうか、うん、っていうことも含めて、うん、なんかやっぱ検証すべきなんですよ、うん、
イソジン、
まあ、イソジンもそうだし何でもそう、うん、でその僕あの、ね、好きな映画で東方 8.15 シリーズ、太平洋奇跡の作戦キスカという映画があって、はい、であの霧に紛れて、はい、そのキスカ島の守備隊をその救出に行くあのアメリカ、アメリカ、日本のアメリカじゃない日本 の, あの第5艦隊という艦隊の物語なんですけど、うん、で一回出撃するわけですよ、出撃っていうか救出作戦を実行しに行くんだけど、はい、途中で霧が晴れてきちゃってであの土くれ頭のやつらは根性でそれでも行こうというわけですよ、
はいはい、
でもその司令官はこんなんで行ったらその向こう側にはアメリカ軍がぐるり囲んでて、はい、もうやられるのは間違いないから、はい、まあ、引き返すんですね、はい、で引き返して根性なしって言われるんですけど、はい、でそうするとあの一旦基地に戻ってきて次の霧が晴れあの立ち込める時まで、ま、待ってるわけです、はい、でもいつまでたっても霧が出てこない、うん、でそこでその気象班長っていうのがいるんですよ、はい、その福本翔尉っていうのがいるんですけど、はい、これあの児玉清さんっていうあのアタック25の司会をやってた、はい、ね、あの人がまだ若手の俳優だった時に演じてるんですけど、で福本翔尉はいじめられるんですよ、あの他のその土くれ頭のどもから、
はい、
もうあの霧がもうすごい霧が出ると嘘を言えと、それで騙せと司令官を、それで出撃させようとさせるわけです、はい、それでその司令官が三船敏郎なんですけど、はい、その部屋に福本翔尉が入ってくるわけですよ、はい、でこうあの暗い表情をしながら、うん、霧はあの大丈夫ですって責任あり、うん、あの持ってあの行けますって、そしたらあの結局バレちゃうわけ、
あ、
うん、その時にあの三船敏郎演じる司令官が、はい、学者の良心を忘れたのかって肩をポンと叩くっていう、それであの出直して、はい、で本当に霧が出る日をちゃんと観測して、はい、今度は間違いありませんと、はい、でそれで作戦を成功させたっていうその、まあ、そういう話になってるんですけど、やっぱ学者が良心を忘れるというかそのプライド矜持を忘れると、うん、ダメなんですよ。だから僕はあの科学偏重っていうのはおかしいとは思ってるんですけど、はい、あのやっぱ人類というのは科学によって発展してきたわけですよ、うん、その何が言いたいかというと神の領域だったものを人類がいろんなあの研究やら何やらを重ねていくうちにどんどん神様の領域が減っていって、はいはい、科学が発達していったと、うん、でそれをその具現化しているのが我がアストロ教団なんですよね、
は
あ、でともかくその科学というものをその無視したらこれオカルトになっちゃうんですよ、で非科学になるんですよ、
はい、
で解明されてない部分はしょうがないですよ、うん、解明されてるのかなと思うような新しい技術を自信を持って出せるか出せないか、でそれが本当に正しい技術なのかどうかって検証、
はい、
それをちゃんとやってるかどうかっていうところで本当に今やれてるんですかねって世の中が、そのだからそこをねちょっと真剣に考える時が僕は必要なんじゃないかなということを、この今この日吉が書いてくれたこの製鉄法のこの、はい、あの大洗いのね、はい、出来事で、はい、というわけでございまして、さあね今日も一見楽しげにお送りしてます、はい、
一見楽しげに
またさっきと同じ、
さあね国葬ということで、
うん、はい、深い話からね、
国葬戦隊地忍者、
もう本当にね夏を待てない、はい、国葬さゆりっていう
告訴さえそれはまた違う、ね、まあ今日からあのあれらしいんで、あの小学生たちはあの夏休みらしいんで、
夏休みか。
ラジオ体操まだやってるんですね、小学生。
あれね、あの前半だけやって後半やらないとかいうとこもあるらしいですね。
今さ、あの夏休みプールってどうなってるのかね。
いや、どうなんでしょうね。
なんか俺の時はあの町内ごとにやるとかね、はい、まあ、プールの日が決まってたんだけど、はい、なんか今ないらしいね、あんまりね、なんかそ、あのコロナもそうだし、あと監視員のバイトがなり手がいないとか、なんか、
お母さんがついて、お母さんたちがついていって監視するんじゃないですかね。い
や、なんか、あのもし万が一事故があった時に対処できないって言って、訓練された人じゃないとダメだって言って、それでなんかだったらやめようみたいな、
プロレースですね。
まあそういうことで世の中本当にいろんな縮小傾向ですが、それをこう逆手にとって拡大する何か、そして日本をもう一遍、あのやっぱ大きな大掃除というか、
はい、
大お洗濯というか、はい、本当にそれを、うん、そ本当にいるよな、こういうのを本当に真剣に考える、あのそれが正しいと思う超大金持ちが出てきてくれないかね。
うん、
そしたらあの武力ではなくて、はい、本当に言論でひっくり返すっていう、
はい、
きっとできるんだけどね。
うん、
その今のネットのインフラとかでも十分それをやれるあの状況は多分あるはずなんだけど、はい、それをやるための軍資金がなさすぎると私は思ってるんですけど、あの金持ちがどっちにつくかですよ。新しい時代が、
はい、
の長寿として生きていくという、はい、まあ、そういうようなあの冒険心のある大金持ちがいてくれりゃいいんだけど、はい、まあいないわな今。
保身ばっかり、
保身でだと数字グラフしか見てないようなやつね。まあでしかもそういうやつだってみんなあの横並びで友達同士になっちゃったでしょ。
はいはい、
なんかそういった意味では本当悪い意味での護送船団みたいになっちゃったん
ですね。
これをねひっくり返さなければいけないと思いますがね。というわけでございまして、お送りしてまいりました QIC、 まあこのままの時代が来れば必ず平谷裕子さんが革命を起こすと、はい、
そうですね、
そうですね、
もう本当にあのそうなると血が流れますんでね。
あ
ね、
まあまあまあ、
はい、本当に大変なことになりますからね、
はい、
さあ来週また元気にお会いしたいと思います、はい、お相手は榎田信也門と
前島です。
春菜と
エッグと、
そして FMC 九州は
平谷裕子でした。
じゃあまあ出番なかったですね。
はい、
それではご機嫌
さよなら。